小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。目が不自由になったとき知りたい情報はどんなことでしょうか。病院で、行政で、福祉施設で、専門家からの情報ももちろん重要ですが、同じ病気や障害のある人の話というのも参考にしたい貴重な情報です。今年、目の不自由な方たちの体験レポートが一冊の本になりました。見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人の日常レポート集です。当事者たちが綴ったリアルなメッセージは障害理解に役立つと医療・福祉・教育業界からも注目されています。今日はこの本の編集者をお招きして詳しくお話を伺います。京都府視覚障害者協会所属、石川よし子さんにお電話でお話を伺います。石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、石川さんですが、京都府視覚障害者協会が発行した書籍、見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人のリアルな日常レポート集の編集を担当されました。ご自身も網膜色素変性症で見えにくさを抱えています。この本では視覚障害者当事者たちのさまざまな体験談がまとめられています。石川さん、この本ですが、色鉛筆というメールマガジンが元になっているそうですね。
はい、メルマガ色鉛筆は2013年11月にまだ見ぬ仲間へ、あなたは一人ぼっちじゃないという思いを届けたいということで創刊しました。全国に向けて月3回無料で発信しております。読者数はメーリングリスト転載も含めると2000を数えます。書き手ライターはすべて見えない見えにくい当事者108名を、数えています。
皆さん当事者の方が書かれているということで、掲載されている式はこう前向きな、ね、力強い声ばかりではなくて、こう視覚障害者の方の不安や悩みとか、なんか本音も詰まっているなという気がしたんですけれども、この当事者のライターさんたちというのはどういうつながりで見つけてお願いされているんですか。
はい、色鉛筆はリアルということをとても大事にしていますので、直接私を含め編集部が直接交流のある方、その方のお人柄も含めて存じ上げている方に、ライターになっていただいております。実際には京都だけではなくて全国に私がつながってきた仲間にお願いをしておりまして、実は執筆とかそういったことやったことないよ、どっかに、書いたことないよとか、作文とか苦手だよっていう人が実は書いています。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあこうプロの書き手の方ではないからこそこれだけリアルな声があるんですね。
そうですね。
そもそもこうしたメールマガジンを始められたのはどんな思いからだったんですか。
とりあえず知るっていうことが大事だと思うんです。だけれども視覚障害っていうのは情報障害者で、なかなか知りたいという情報に自分からこう掴んでいくってことが難しい障害でもあります。で、実際に支援機器とか制度とかそういった情報提供を病院とかでされても、なかなか 実際にはつながらなかった、アクセスしなかったという話を実は聞くんです。そういう中で、でも自分と同じような人はどうしてはるんやろうっていう思いを持ちだということをたくさん聞いてきました、はい、なので、そういうリアル、なもの、実際の体験に基づくものをお届けしたいというところが、最初の、出発点になっています。
メルマガっていうのはどうしてだったんですか？
はい、メールマガジンっていうのは、まあ、一回登録してしまえば、ずっと勝手に届きます。で、自分が、まあ、読みたくないなと思うような記事、例えば自分がちょっと前向きな雰囲気じゃなかったりとか、今日はそんな気分じゃないなっていう時は読み飛ばせばいいし、後変えても読み返す、ストックに置いといて読み返すこともできますね。そしてご自身が普段お使いの慣れた、ガラケーでもスマホでもパソコンでもお使い、自分が使いやすい端末で受け取ることができるというのと、送り手のある私たちも、メールマガジンというツールは割と比較的ローコストで、使える媒体だというところも一つの、気になっています。
じゃあ本当に気軽に、
そうですね、
試せますよね。
はい。
さあ、そして今年一冊の本としてまとめられたわけですけれども、
はい、
石川さん、この本っていう形態にされたのはどんな思いがあったんですか？
はい、見えない見えにくいという障害を持っている私たちがあえてこの本という形を選んだのには、直接渡せるというリアル、本という物体のリアル、ここに強みがあると考えました。で、メルマガは確かにラフで割と使いやすいツールなんですけど、こんなのありますよっていうことをインターネットで、まあ、拡散したりとかチラシ等でご紹介いただくってことはできるんですけど、でもメルマガっていうか、そもそもそういうもんは、相手は苦手だよとか、福祉、まあ、こんなありますよっていう紹介してくる場所にもつながっていない、相手や福祉の外がいる人にこそ情報を届けたいという思いがあって、何だったら届けられるだろうかというところで、ゼロクッション目届けられるツールとして本という媒体を選びました。
こう、ね、読むことが困難な方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
それでもやはり本っていうのが有効なんですね。
そうですね、ご本人なかなか難しくてもですね、ご家族さんであるとか、それからまだ障害というか見えにくさの初期の段階、字はまだ読めるんだけど視野だけ狭いとかいう方もたくさん実はおられるんですね。で、そういう軽度の人のところのケアってなかなか実は手が届いてなかったところなんです。で、早い段階だからこそ知っておいてもらって先に備えてもらえることもたくさんあるので、まだ、字が読めるよ、拡大したら読めるよなんていう早い段階の方に手に取ってもらえたらいいなという思いがありました。
なるほど、そうなんですね。
はい、
実際に今私も本を手にしているんですけれども、
はい、
これ A4 サイズで全192ページ、
はい、
厚みも1センチを超えたボリュームのある本ですよね。
そうですね。
この文字の大きさですとか、
はい、
あと黒いページに白い文字の印刷、うん、こう反転しているページを含んだりとか、うん、はい、すごくこう配慮が感じられるなというところと、
はい、
何よりも話題の豊富さに驚いたんですけれども、
はい、
歩行とか就労教育はもちろんですけれども、結婚とかレジャー、その日常の生活について、うん、こうデートの実情ですとか、
うん、
ね、当事者の方の式が掲載されていて、これもかつてメルマガで配信されたものからまとめられたんですよね。
はい、そうなんです。書籍化にあたりましてバックナンバーからセレクトをしておりますが、編集部の、まあ、お見立てというよりは、実はアンケートというものを実施いたしました。
はい、
病名を告知されて早い段階でどんな情報が欲しかったですか、またはどんな情報があったからよかったなとお感じになってますかというアンケートを実施して、その回答を参考にさせていただいて、バックナンバーの中から、こういう情報がいいんじゃないかというところで、ジャンル分けしピックアップして本にさせていただきました。
こう読むっていうところもコラムももちろんなんですけれども、
はい、
こう体験できる、こう読み見やすさを体験できるページっていうのも
非
常的ですね。
はい、これはもうまさに手に取れる本だからこその挑戦というところもありまして、 実際にコントラストのあるなしとか、枠線があるかないかとか、それから見えにくい色ってどんなのだろうとか、線だと見えないけど面だと見えるかなとか、視野を意識するであるとか、いろんな本当ですね、明朝体やゴシック体、教科書体、同じ大きさでも見え方が違ってたり、白黒斑点で違っていたり、サイズで違っていたり、そういったことを比べていただいて、ご自身の見えにくさ、見やすさっていうのはどこにあるのかなっていうのをキャッチしていっていただける、そういったペンチを入れています。
例えばご例に出してご紹介しますと、16ページには蛍光ペンでの見比べができるようになっていますよね、
はい、
10.5 ポイントの明朝体の文章に、ピンクと水色と黄色と緑、こう4色の蛍光ペンが引かれていて、これね、書類なんかでもよく見ますけれども、同じ文章で28ポイントに大きくして、さらに太字にした文章とこう比較できるようになっているので、どの色だと見えにくいかとか、どれだと見やすいか、大きさはどうかっていうことが、こうすぐ試せるところがいいですよね。
はい、はい、そうなんです。
こういうページって意外とありそうでないものなんですか？
そうですね、よほど自分で頑張ってワードで作ったりしない限りは難しいですよね。
じゃあそういったこう実際何が読みやすいかっていうところも分かるし、こうね、文章を読むと非常にリアルな日常のことについて共感を得られるっていうところが、
そうですね、
いいですね。
ありがとうございます。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日ご紹介しました書籍、見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人のリアルな日常レポート集は、京都府視覚障害者協会から発行されています。読んでみたいという方は、見えない地球の暮らし方でインターネット検索していただくか、電話 075-462-2414 京都府視覚障害者協会までお問い合わせください。来週も引き続き京都府視覚障害者協会の石川よし子さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。